寺田夫婦のラジオ
寺田ラジ、
おはようございます。
おはようございます。
4月11日金曜日、第268回目の寺田ラジです。私たちは DIY したハイエースで日本一周中の20代夫婦です。この番組では私たちの日常や旅の様子、 YouTube の裏話を宮崎弁でテゲテゲにまったりとお話ししています。
まず最初に私からご報告があります。鼻がとてもムズムズしておりまして、ちょっと鼻水が垂れてきてどうしようもないのと、ムズムズしてどうしようもないのっていうところから、うん、鼻にティッシュを片方詰めさせてもらっているので、鼻声になっているのですが、ご了承ください、
うん、なんかそんな風に言われると俺まで鼻がムズムズしだすような、鼻が垂れてくるような気がしますね。
はい、
以前の僕のような状況です。
はい、急になったっていうのも理由がございまして、
うん、
昨日鳥取県の大山という、うん、日本百名山にも選ばれている大きなお山があるんですけど、うん、そちらに初登山をしに行ってきました、
はい、
そこで下山し終わって温泉に入ってから、その前ぐらいからがずっとムズムズ、
うん、温泉後から身がすごい鼻かんでるような覚えがあるけどな。
もう鼻がムズムズしてたまんないんですよ、うん、でもともと昔も話したことあると思うんですけど、りょうくんが花粉症がだいぶ収まってきた頃に次は私がムズムズしだすってことで、ヒノキなのかな、そっち系なのか、時期が違うので、うん、違う種類の花粉で私がやられているという状況でございます、うん、まあ、山に行ったからね、何のやつかもわからないんだけど、
うんうん、
まあ、この症状は完全に花粉症です。
もうかわいそうで仕方がないです。
だ
いたい花粉症って夜に俺もさ、出るじゃん、すごい鼻出るじゃん、やっぱ体が温まって、温泉で温まったからこそ出てるんだと思うよ。
いや、もうたまらのさ、うん、のさ、
のさんっていうのはなんて言えばいいんですかね、方言なんですけど、
ね、なんて言うんだろう、もうどうしようもないみたいな
状態。かわいそうっていう時にも使うけどね。
あ、そういう時もある。客観的に見てのさんねっていう時もあるし、うん、自分が発語なんか自分的にものさんっていうのは辛いみたいな感じです、うんうん、とりあえずそんな感じで雑談でしたけど、
はい、
初めてね、登山っていうものを2人でしてきました。
はい、2人で行くとやっぱり想像していた通り、疲れてくると亜美さんがイライライライラして、俺に暴言ばっかり吐いて、
そんなことはないもうとかってなるんですよね、やっぱどうしても。
それは
まあね、
それは全然いいんですけど、自転車の時と大体最初は似てるような、多分ああ来たなこの感じって思いながら一緒に登ってましたけど、途中から亜美も切り替えてくれて楽しく登るようになりました。
そうね、登山ってグループでされてる方が多いじゃん、
うん、
まあ、やっぱそうなるとみんなの様子を伺いながら、やっぱ先頭の人が回してくれるから、すごく先頭の人って、
うん、
気を使うだろうなって思って、
ね、
実際女性とか男性、うん、年齢的にもそれと日頃からどれぐらい運動してるとか、
うん、
そういったところでも全然変わるじゃないですか、体力とか権力とか。りょうくん、ね、うん、お構いなしにも見守ってはくれてるよ。
お構いなしに、
でも圧をかけてくるわけよ。
それは阿美がそう感じてるだけだよ。
いいえ、感じていますわ。
皆さん、ロードバイクもそうなんですけど、基本的に俺もだいぶペースを落とした上で一緒に走るじゃないですか。で、アミがもう疲れて、それを待っていたら待っていたで、アミはもういいからっていう感じになるんですよね。僕が普通に待ってたとしても、だから俺のペースで行かないとっていう感じで、今回も山登りしてて、途中途中アミがすぐ休憩はするんですけど、黙って見てたらもういいからっていう感じだったんですよね。
まあ、いいからとまでは言ってないよ、今回は。
僕は圧をかけていないのに、そういう風に捉えられるうちの奥さんなんです。
いいえ、そんなの間違っている。まあいいわ、そういうやりとりもあったわけですよ。まあ途中からは、うん、まあ、そうね、最初かなりきつかったなって、
うんうん、
階段を永遠と登る感じだったんですよ、登山と言っても。
そうだね。
綺麗に補正されてるんですけど、うん、まあそれはそれでずっと階段、木の階段みたいなのが続いてて、
うん、
うん、きつくて、それがやっぱり足が上がらなくなってくるし、
うん、
脈がほんとすごかった、トットットットットットットットって心負荷がかなりかかるような感じで。
確かに脈は自分も感じてたかな。
それでも登るっていうのはおかしいと思うよ、うん、私それで貧血気味でもあるしさ、
うん、
それで無理して登って倒れてももう元も子もないので、めっちゃ休憩してたんですけどまあ、ということで
登ってきました。
登ってきたと言っても途中までですね。
はい、まあそれはちょっとまた動画で見ていただけたらいいと思います。
はい、
で、自分たちは鳥取県をもう今日最終日ということで。
そうだね。
境港ですね、
はい、境港市その
周辺、水木しげるロード周辺を観光してこようかなと思っております、う
ん、はい、米子市の方は前回通っただけだったんですけど、
うん、
なんかどうか立ち寄ったりもした気もするな。そういえば米子、
立ち寄ったっけ、
なんだっけ、お花のソフトクリームみたいな、ツツジのソフトクリームみたいな食べたのって米子じゃなかった？
あれ全然、俺福井とかなんかその辺で
出たような気がするんやけど、福井か、ソースカツ丼みたいな食べたもんね、
うん、
あ、じゃあ違うわ、全然違うと思います。米子は通っただけだね、
うん、
そうですね、はい、鳥取県も結構早めに回って、うん、今日が最後になります。朝市場の方に行ったりして海鮮を食べて、うん、カニ迷ってるけど、うん、食べれたら食べようかな、ちょっとっていう風な考えてます、う
ん、水木しげる館だっけ、なんかそれこそゲゲゲの鬼太郎の作者さんがのふるさとであるのはもう皆さんご存知だと思うんですけど、
そうね、
そこのなんか館、なんていうんだ、見学できるところ、うん、
記念館みたいな感じになってんだよね、
う
ん、
そこの部分だけは残念ながら今臨時休業中ということで、改装中って言ったかな、
うん、4月20日からリニューアルオープンするということで、だいたいどこ行ってもこんな改装中とかばかりなんですけれども、はい、そちらには行きませんが、水木しげるロードっていうところは、
うん、
そのゲゲゲの鬼太郎のモニュメントみたいな、
うん、
銅像っていうのかな、
うん、
そういうのがいろいろあって、スタンプラリーとかもできる楽しい観光スポットになってるみたいなので、
うん、
動画の撮影は今回なしで行こうかなと、おまけに入れるぐらいの感じで入れようと思ってるんですけど、
うん、
もう撮影なしで行ってこうかなというふうに思っています、はい、で今回のお話はそちらがメインではなくてですね、うん、まあ、鳥取の話ではあるんですけど、
うん、
私の念願の念願の念願だった鳥取砂丘にようやく行けたという話で
そうですね、
はい、
新婚旅行の時に亜美が鳥取砂丘はどうしても行きたいっていう風に、スポット自分たちで行きたいところを集めた時に言っていたところだったんですけど、
うん、
その時確か亜美が夜景も綺麗らしいよって言ってたのを覚えてるんで、
ね、あ、そうね、
多分雑誌のやつに載ってたよ、
あ、そうや
っけ、鳥取砂丘で見る夜景も綺麗みたいなのが上がってて、亜美がそれを見たいって言ってたから予定も考えたんですけど、
星だ、星が綺麗なんだわ、
夜景じゃない、ごめん、それを言いたかった、 星のことを言いたかった、ごめん、
はいはい、
で それで行こうと思っていたんですけど、まだ2月中で自分たちラブフォーに乗っている時だったので、
うん、
まあ、4駆ではあったんだけど ね、あのタイヤはノーマルタイヤだったので、もう鳥取とか島根周辺はまだ雪が危ないだろうっていうことでやめたんですよ、
う
ん、
そうで今回は絶対に行くぞっていうことで、うん、行こうと思ってたら前日になんと大雨、
うん、
その場合も雨で2日ぐらい雨降ったんだよね、
そうなんだよね、
でその行く日はもちろん快晴ですごく天気がいい日だったんですけど、うん、まあ、心配でね、うん、その雨が降った後ってどんな感じと思いながら行ったら、
うん、
綺麗でしたね、むしろ歩きやすくてよかった ね、
そうそうそう、ちょっと湿っているところがサラサラじゃなかったから歩きやすいっていうところもあったりして、う
ん、砂はちょっと靴と靴下には入ったぐらいで、
うん、
そんなに風も吹いてなくて、午前中に行ったら人もそんなに多くなくて平日だったし、うん、すごく良かった。
鳥取砂丘観光地だから俺てっきり有料かと思ってたけど、あそこは無料で開放されてるんだということに驚きました。
駐車場も近くの有料駐車場がありましたけど、
うん、
そのちょっと遠くだね、うん、歩いて
もう5分もなかったね、う
ん、くらいのところには無料駐車場もあって、うん、そちらに停めて歩いて行ったんですけども、うん、無料で楽しめる場所でよかったね、うん、本当に
すごい楽しかったです。
本当はラクダに乗りたかったんですよ、
うん、
その鳥取砂丘ではなぜかラクダに乗れるっていうところがありまして、はい、5分ぐらいなんだよね、ラクダに乗って5分ぐらい砂漠じゃない砂丘の中を、
15
分
めっちゃ短い距離を歩くみたいな、
短い距離を歩くっていうところを体験が
500円でできるっていうのが
書いてある、うん、1500円ぐらいできるやけど、
そんなにするんやった
っけ、うん、1人1600円ぐらいだったかな、うん、できるって書いてたんですけど、いろいろ検討した結果あまり寝に合わないというかっていうのと、ちょっと怖いおじさんがいるみたいな口コミを ね見てたら、なんか嫌な気持ちになったとか書いてる人もいて、ちょっと怖いなと思って、うん、もう今回はいいかと思って遠目にラクダさんを見ました、うん、見た感じそんな悪い人いなかったけど、
うん、
はい、楽しんでる人もいたね、ラクダに乗って、
ね、そうだね、
乗ってみたかったんだけどな、ラクダ。まあそういう感じでした。普通に歩いただけだったんですけど、
砂丘の下から見る砂丘っていうのも綺麗だったし、
うん、
あの上から見るまた砂丘のからの景色、
海をね見渡す感じ、
うん、あれも楽しかったなって思います、うん、写真には収めているんですけど、またそれはこのアイコンにでもしておきますかね、
う
ん、
そうですね、
スレッズの方には自分出そうと思っております。
めっちゃ綺麗だった、行ってよかったっていうか、念願だったから本当に行けてよかった、うん、砂丘登るのって本当に意外と疲れるんですよ、うん、登山も疲れるけど砂丘は足場がないから、うん、サラサラの砂の上を歩くからちょっと足が若干取られるような感じで登っていくので、
う
んうん、しかも結構急な丘みたいになってるから、
ね、
うん、もう上に登るべきですね、あれは。上から見てほしい景色です。
いつも観光スポットに行った時にありがたいなって思うのは、あのビジターセンターが大体あって、
あ、
砂丘にもあったので、 そ、
ね、
そこで勉強してから行けるっていうのが面白かった
、うん、あれは先に勉強していくと、うん、あーってこれやーとか、
このビジターセンターもね無料だからすごくありがたい
よね。よかったね、あそこのビジターセンターもね、うん、確かに
そういったところに行ってきました。で、はい、その後行ったところとしては、あの鳥取にある北海道というお寿司屋さんに行ってきました。あ、そう、
これも皆さんにぜひぜひご紹介したい場所でした。もともと教えていただいたんですけど、鳥取にある北海道というお寿司屋さんはほんまにうまいでって大阪の方から教えていただいたんですけど、うん、マジで美味しかった、びっくりした。
美味しかったね。ネタがすっごい大きくって、しかもなんか3種盛り合わせとかその日のおすすめが書いてあるんですけど、うん、そのもちろんスシローとかそのくら寿司とかそういうはま寿司と比べてはいけないんですけど、値段的にはあっちはもう安いが売りだし、
だ、安くてうまいが売りだから、
うん、だからといってそのめっちゃ高いかっていうとそういうわけじゃなくて、
そう、高くて、高いの食べてマックス250円上限で食べたね、うん、それより上もちろんあったのかな。
いや、俺たちも1個3貫は食べたから、じゃあ400何十円までが最高やったんや。で390円の3貫盛り、その日のおすすめ買った食べたんですけど、マグロとか
境港さんのやつとか、
ブリやったっけ、ハマチやったっけ、ブリなんかすごい、
う
ん、
今はちょうど愛媛県産の桜鯛、
うん、
お刺身とかあとは唐揚げになってたりとかして、うん、身も分厚くて大きくて新鮮で本当に美味しかった。
しかも平日はあら汁が無料で、
そう、ランチ
食べ放題ということで、ね、それで2人でもう本当にお腹いっぱい食べたけど2800円ぐらいで済んだかな、うん、
3000円いかなかった。何円にする、5000円、いや5000円は行き過ぎか、3000円にするかとかいろいろ考えながら食べたけど、めっちゃお腹いっぱいになったね、うん、
それで満足できましたし、もう 大人気のお店なので予約取っていく方がいいということでネット予約していきました、
うん、昼時を外せばすっと入れそうな気もするんですけど、うん、店舗も何店舗かありますし、うん、自分らが行ったところはもう11時半にオープンした同時に予約しようと思ったらもう 何十組待ち、20組待ちぐらい行ったんだよね。
最初俺が予約したのがね、あの開店時間から2分後ぐらいだったんだけど、うん、それでももうすでに35組待ちやったね
そうだったね。
だから皆さんネットでいっぱい予約してるんだなっていうのが分かりましたけど、
うん、昼時狙うってなったらそんな感じでネット予約してっていう方がいいのかなと思います、うん、
あとは湖南空港とあとカニッコ館っていうところに行ってきました
全部無料だったんだよね。
そう、驚き、そうそうそう、あの無料狙っていたわけではないんですけど、僕らとしてはすごく助かる場所だったし、
楽しくて楽しい、
うん、
助かる場所やったね、
うん、すごい見どころがあって、鳥取湖南空港か、
そう、鳥取の空港なんですけど、あの境港の方には北郎空港があるんですけど、
うんうんうん、
はい、もう一個の方は湖南で、湖南の作者さんのふるさとってこともあることで、うん、湖南の模型と、もう湖南一面湖南やったね、もう湖南空港ってついてるぐらいからね、もう入り口から湖南やし、
空港に湖南ってついてるのはすげえなって思って、
面白かったよね。湖南のグッズも売ってたりとか、うん、湖南のカフェスペースみたいな、食べれないけどあったりとか、あとは砂場コーヒーっていうコーヒーがあって、うん、テレビにも紹介されてる場所みたいで、
マツコの潰れないお店かなんかで紹介されたらしくて、
マツコの潰れないお店じゃない、それは坂上忍さんの番組だったと思うけどな、
あれあれあれ
多分潰れないお店と、うん、あとマツコさんもなんかその鳥取の話をしてくださったっていうのは書いてあったね。
あ、そういうつながりだったね。俺勘違いしてた。
潰れないお店は違う方の MC の番組だと思いますけど、うん、
はい、
はい、それで出てたってこともあって、サイフォンで入れるコーヒーだったんだよね、
う
ん、
そうだよね。
で、砂丘の砂を使って焙煎してるっていう風に書いてあって、実際どういう風に焙煎してるかまでは、う
ん、見れんかったけどね。
見れないし聞けなかったけど、
うん、
美味しかったですね。
うん、やっぱサイフォンで入れたコーヒー熱々だけど、
うん、
苦味もあるけど、なんか口にあまり残らないあの風味が美味しいなっていうか、うん、っていうかっていうか美味しいです。
美味しかったね、
はい、っていうかって何。
空港久しぶりに行ったや、
うん、
やっぱ空港っていいよね。ちょっとこう旅行する身としてはワクワクするなって思った
。なんかさ、あの自分たちが千歳空港とかと大きい空港に行くことが最近多かったから、ちょっとローカルな空港に行ったのがまた落ち着いてよかったのかな
と。でもあそこなかなか良かったよ。宮崎よりも良かったと思う。
宮崎
ちゃんとカフェもあったやろ。
そうだね、宮崎も一応あるはあるけど。
あるか、ドトールとか入ってたっけ。
皆さん宮崎の空港の名前結構驚くんですけど、宮崎ブーゲンビリア空港っていう名前でして、
動画でも同じ話してるので二度聞くことになると思います。
なると思いますけど、ある時から自分たちも知らないうちに、
そう、
東京から帰る時にね、あの続いそろそろブゲンブリア空港に着陸いたしますって書いてて、 俺らあの乗る場所間違えたって一瞬思った時
も
あった
もん、ね、実際空港もねちょっとピンクのネオンになっちゃってね、うん、
なんかね、
なんかちょっと嫌なんですけど、
そのラブホ系のあの空港かって言われる
ように、ね、今濁したやちゃんと。
いや、そういう風な空港なんですよ、なぜか宮崎は。
まあね、お花なんだよね確か、ブーゲンビリアっていうお花の名前になったっていう感じで、うん、私は宮崎市内に住んでる時はもう宮崎空港から徒歩で行けるところのアパートに住んでいたので、
う
ん
う
ん、もう徒歩でしか行ったことないから、
うん、
駐車場も利用したことはおそらくないんじゃないかなって思うんですけど、うん、
多分何時間無料とかいう話だったような気が
したね。大体空港って30分無料で以降は時間かかるっていうところが多いような気はするんですけど、うん、そこはねもう観光スポット化してるのか無料なんですよ。何時間止めても、うん、
観光スポット化だったら無料っていうびっくりやけどね。それも
空港がもう観光スポットみたいになってるのかな、うんうん、わかんないけど、とりあえずもう大盤振る舞いって感じで、
はい、
無料で入れたのでゆっくりそのコナンの模型みたい、うん、模型というか置物見たりとか写真撮ったりとか、うん、コーヒー飲んだりとかして、残念ながらあの飛行機が出るところは見られなかったけど、
うん、
そんな感じで楽しみましたね。
鳥取市内の方を結構満喫しておりました。カニッコ館っていうところもすっごい楽しかった、
ね、楽しかったね。
もうめっちゃ楽しかった。ここが一番俺の中
で私たちが好きな感じです。あの、うん、皆さんもわかるでしょうけど、
ね、
あこの子らが行くところこんな感じっていう感じのところだったんですけど、うん、本当に水槽がねめっちゃ綺麗で、
うん、
お魚もたくさんいて、でカニがねたくさんいてね、
種類が多かったね、
生きてるカニもしっかりいて、
水槽の中も結構置物とかが可愛くしてあってね、
可愛かったね、
うん、それが良かったなって思います。
はい、かなり無料だったけど充実した一日を過ごしておりまして、
うん、
昨日は登山したりとか結構体を使って、うん、また今日も観光して鳥取を終えます、
はい、
次は島根に向かっていきますので、はい、また逐一報告いたします。
はい、では今回のお話はここまでです。ラジオのご感想やご質問などコメントやレターで送っていただけると嬉しいです。インスタグラム、YouTube にご興味のある方はぜひ概要欄からチェックお願いします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、
いってらっしゃい。